恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
2週間前、私たちは悔い改めということについて見てまいりました。この地球で最初の教会が建て上げられていくにあたり、聖霊を受けたペテロは神の言葉を人々に語りました。その言葉を聞いていた者たちはペテロに尋ねました。人々はこれを聞いて強く心を刺され、ペテロや他の人たちに、兄弟たちよ、私たちはどうしたらよいのでしょうかと尋ねました。この問いかけにペテロはこう答えました。悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そこで彼の勧めの言葉を受け入れた者たちはバプテスマを受けたが、その日仲間に加わった者が3000人ほどあった。ペテロの悔い改めよという勧めに強く心を刺された者たちは、その勧めの言葉の通りに悔い改め、バプテスマ、すなわち洗礼を受けたのです。このように2000年前の初代教会は悔い改めと洗礼というメッセージに応答した人たちによって始まり形成されてきました。以来2000年間キリスト教会はこのことを繰り返し繰り返し今日に至っています。そしてこのことは今日の私たちの教会も何ら変わりません。その洗礼を今日はエリスケン理恵さんと竹内真由子さんがお受けになります。そこで今日はこの洗礼ということについてお話ししたく願っております。意外に思われるかもしれませんが、イエス・キリストは交渉会を始めるにあたりバプテスマのヨハネに自分に洗礼を授けるようにと願い、ヨハネから洗礼を受けたということが聖書に書かれています。なぜ意外と申し上げたかと言いますと、先々週お話しした、しましたように、イエス様ご自身も、ヨハネも、またペテロも、悔い改めて、洗礼を受けることをメッセージとして進めてきたのであり、そうなりますと、イエス様にも悔い改めるべきこと、すなわち罪があったということになるからです。しかし当然、神の子なるイエス・キリストには罪がなく、それゆえに悔い改めも必要ありませんでした。しかしそれでもイエス様は洗礼を受けることを望まれたのです。なぜでしょうか。このことを知るためにはイエス・キリストの生涯に起きた他の二つのことを含めて見ていく必要があります。まず、イエス・キリストの誕生ということです。そうです。クリスマスの出来事です。このイエス様の誕生を神学的な言葉で受肉と呼びます。神なるイエスが人の肉体を取られて生まれてきたということです。この受肉にはどのような意味があるのでしょうか。誰しも人たるもの、この世に生まれてきました。神の子なるイエス・キリストもそれに従いマリアを通して生まれてきたのです。人の住む遥かこの地の上から私たちを見下ろしていたようなお方が、私たちが生まれた時と同じように この地に全く未防備な身を横たえました。イエス様は自分の命をつなぐすべてのケアを完全に他者に委ねるということからその生涯を始めたのです。人に命の息を吹き込まれたお方が人と同じ肺機能を用いて呼吸をする肉体を有するようになられたのです。そうです。この受肉には神なるイエス様が人間と全く等しく病と死を宿命とする肉体を持ったという意味があります。こうして誕生したイエス様はユダヤ人の間でなされていた割礼を受けました。割礼とは遡ることから今から4000年前ユダヤ人の祖先でありますアブラムに神が直々に命じたことであります。神はまたアブラムに言われた。あなたと彼の子孫と後の子孫とは共に世々私の契約を守らなければならない。あなた方のうち男子は皆割礼を受けなければならない。これは私とあなた方及び後の子孫との間の私の契約であって、あなた方の守るべきものである。割礼はユダヤ人男子が生まれた時、その誕生8日目に男性性器の皮を切ることにより、ユダヤ人としての神の前のアイデンティティを表すものでした。当時は、石を削った小刀のようなものでその皮は切られたことでありましょう。今のように衛生状態のいい時代ではありませんから、ある意味、それは命がけのことでした。その命をかけた割礼によって、我が子は全く神の所有なのだという親の信仰の告白がそこになされたのです。そうです。ユダヤ民族は神への全く服従として子に割礼を施したのです。この儀式に従い、イエス様は親であり、ユダヤ人であったヨセフとマリアの信仰によって割礼を受けたことがルカの2章の21節に記されています。ユダヤ民族は世界で神との歴史を持ち、さらに驚くべきことにその歴史がことごとく記録されている唯一の民族です。私たちのアイデンティティが私たちの民族性と結びついていますように、イエス・キリストのアイデンティティはこの時ユダヤ民族としっかりと結びついたのです。アブラムに語りかけ、彼を祖先とするユダヤ民族をこの世界に誕生させたのは神です。神の一人子イエスは、自らが誕生させた民族に連なり、その外面的な印により、その生涯を全く神により頼む民の一人となったんです。そして何よりも大きなことは、イエス様が割礼を受けたということは、どうぞ覚えてください。イエス・キリストが、神がユダヤ民族に与えた律法のもとに自らを置いたということになるのです。律法のもとにご自身を置かれたということは、罪の汚れから清められるために、罪の汚れのない神の御子が律法を守らなければならないという立場を取られたということです。 主にある皆さん、どうかこのことを覚えてください。もしイエス様が、もしイエス様が人の姿として生まれず、割礼を受けずに神の立場を保っていたとするならば、死も苦しみもイエス・キリストに近寄ることはできなかったことでしょう。しかしイエス様は私たちと同じように死と苦しみに近づくのみならず、それを自ら負うものとなられました。パウロがガラテヤ書4章で示していますように、イエス様は律法の支配下にある私たちを救うために、律法の支配下にある者たちと同じになってくださったんです。そして三つ目にイエス様が受けたこと、それが洗礼なのです。イエス様は公にその宣教を始める前に、バプテスマのヨハネからこのようにして洗礼を受けられました。その時イエスはガリラヤを出てヨルダン川にあれ、ヨハネのところに来てバプテスマを受けようとされた。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか。しかしイエスは答えて言われた。今受けさせてもらいたい。このようにすべての正しいことを成就するのは我々にふさわしいことである。そこでイエス、ヨハネはイエスの言われる通りにした。イエスはバプテスマを受けるとすぐ御手から上がられた。すると身を天が開け、神の御霊が鳩のように自分の上に下ってくるのをご覧になった。また天から声があって言った。これは私の愛する子、私の心にかなうものである。ここでヨハネは自らとイエス・キリストについてはっきりと一線を引いていたことがわかります。そうです。ヨハネにとりましてイエス様、全く別格のお方であり、その時彼は神の子なるイエスが洗礼を受けるということに対して躊躇していました。これらからわかることは、イエス様の洗礼と私たちの洗礼は同じではないということです。それではイエス様の洗礼とは何だったのでしょうか。このところでイエス様は躊躇するヨハネに言いました。すべて正しいことを成就することはふさわしい。成就とは前に言われていたことが実現するということです。このイエス様の言葉は、この時から遡ること750年も昔に預言者イザヤが書き残したこのイエス・キリストに関する預言の成就でした。すなわちこれは彼が死に至るまで自分の魂を注ぎ出し、咎あるものと共に、罪あるものと共に数えられた体である。そうです。その時イエス様は罪なきお方でありながら、罪人の一人として数えられることを自らにふさわしいこととして受け止められ、ヨハネから洗礼を受けることを良しとされたのです。ここには彼が死に至るまでと書かれています。死に至るまでという言葉は、その誕生から始まり死ぬ時までという意味が含まれています。すなわちイエス様が罪人の一人として数えられたということは、これまでお話ししてきましたように、その生の始まりである誕生において、割礼において、そして洗礼において全うされてきたということなんです。なぜイエス様はこの受肉、割礼、洗礼というプロセスを一つ、そしてまた一つ 確実に経てこられ、罪人の一人として数えられることの成就に努めたのでしょうか。受肉割礼洗礼の先にはこれらの最終的な目的となるものがあります。そう、それはイエス様の十字架です。イエス・キリストの誕生はイエス様が死という宿命を負いながら十字架への道を歩み始めたことを意味しました。イエス・キリストの割礼はイエス様がユダヤ民族と同じように自らを律法による救いの限界のもとに置いたということを意味しました。イエス・キリストの洗礼は彼が罪人として数えられることにより十字架の上で父なる神により裁かれるということを意味しました。このようにイエス様の生涯はその始まりから十字架に向かうものであり、自らが罪人の一人として十字架におかかりになるためにこれらのことは必要不可欠なことであったのです。ご存知のように十字架とは処刑のことで、それは罪人に対してなされる極刑でありました。このイエスの十字架についてパウロはこう書いています。知者はどこにいるか、学者はどこにいるか、この世の論者はどこにいるか、神はこの世の知恵を愚かにされたではないか。この世は自分の知識によって神を認めるに至らなかった。それは神の知恵にかなっている。そこで神は宣教の愚かさによって信じる者を救うこととされたのである。当時ユダヤ人は十字架にかかる者は神に呪われたものであると考えていました。それゆえに彼らはその十字架によって我々が救われるというようなことはもう全く愚かさの極みだと考えていました。そのことに対してパウロはイエス・キリストは人間の知恵とか常識をはるかに超えた方法、すなわち我々が思う考える愚かさの極地である十字架に自らがおかかりになることによって我々人間を救おうとされたのだと語ったんです。このことについてパウロはここに記されている、そこで神は宣教の愚かさによって信じる者を救おうとされたのであるという、この信じる者を救うこととされたというされたという言葉をパウロは新約聖書の言語であるギリシャ語において、裁判長が最終判決を出すときに使う法律の専門用語を用いているのです。すなわち、人々が愚かだと思われるその十字架により、それを信じる者を救うこととされたというこの決議は、いざより遥か昔に父なる神、子なる神キリスト、聖霊なる神、すなわち三位一体の神が人 人をどのように救えばいいのだろうかということについて、天の議会で議論され、合意されたようなことなのだ。それが三位一体の神の最終決定であり、その決定は今も有効なのだとパウロはここに書いたんです。このことからこの十字架に導かれるイエス様の誕生も割礼も洗礼も三位一体の神の意にかなうことであったことがわかるのです。主にある皆さん、私たちが罪を悔い改め、その罪の許しをいただき、洗礼に導かれるということの背後には、このように私たちが知り得ない天における神の壮大なご計画があったのです。そしてこれらの背後にあるものは、神の私たちに対する人知を超えた愛なのです。これから、理恵さん、真矢子さんが受けられる洗礼は、この神の不動の天の決議によって保証されたものであり、その救いは確かなものなのです。そしてこれらの救いの成就に踏まえて、この時のイエス様の洗礼にはもう一つの意味がありました。イエス様が洗礼を受けました時に、これは私の愛する子、私の心にかなうものであるという天からの神の声があり、洗礼を受けた瞬間には天から聖霊が注がれることにより、この洗礼はメシアの就任式であったということがわかるのです。十字架により人の救いを決定された三位一体の神は、そのためにイエスのメシアとしての就任にも立ち会われたのです。そして驚くべきことに、その三位一体の神がイエスの洗礼に立ち会われたように、神は今日、私たちのこの洗礼式にも立ち会ってくださるのです。それゆえに、これから理恵さん、真由子さんが洗礼を受けるとき、すなわちいよいよ水の中に全身が浸る直前に、牧師は、この全世界に向かってこう宣言するんです。我、父と子と聖霊の御名により汝にバプテスマを授ける。これは牧師が決めた決まり文句ではないのです。それはイエス様ご自身が私たちに対して父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授けなさいと命じられていることなのであり、私たちはその命令に従い、これから洗礼式を持つのです。その時、三位一体の神が私たちと共にいてくださり、その洗礼の証人となってくださる。このような就任式によって始まりました、イエス様の生涯は、この後のイエス・キリストがどのように人の間で生きていきたかということと全く合致していくのです。このことをパウロは驚きと感動を持って書き残しました。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固執すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形をとり、人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。それゆえに 神は彼を高く引き上げ、すべての名に勝る名を彼に賜った。それはイエスの御名によって天上のもの、地上のもの、地下のものなど、あらゆるものが膝をかがめ、またあらゆる舌が、イエス・キリストは主であると告白して、栄光を父なる神に帰するためである。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わずというところに、主イエス・キリストの受肉があり、かえって己を虚しゅうしてしもべの形をとり、人間の姿になられた、そのありさまは人と異ならずというところに、イエス・キリストの割礼があり、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられたというところに、神の子であるにもかかわらず洗礼を受けられたイエスの従順があります。そしてこれらのことゆえに神はイエスを高く引き上げ、すべての名に勝る名を彼に賜り、イエスの御名によって天上のもの、地下地上のもの、地下のもの、あらゆるものが膝をかがめ、あらゆる舌がイエス・キリストは主であると告白して栄光を父なる神に帰するようにされた。私たちはイエス様とは違い、神の前に明らかに罪人であるのですから、イエスの十字架を前に自分の罪を悔い改め、罪の許しを受けました。イエス様にとりまして洗礼が就任式であったように、私たちも洗礼を受けるとき、父なる神、子なる神、聖霊なる神、お立ち会いのもと、全世界に私たちは、イエスの十字架により、新しい命を生き始めるのだと、この場から宣言するのです。イエス様はこれまでお話してきました、すべてのことを成就した後、すなわち誕生し、ユダヤ人として育ち、罪人と共に生き、彼らに許しを宣告し、最後に罪人の一人として数えられ、十字架で殺され、そして聖書が記しているように復活し、天に変えられる直前、私たちにこう言葉を残した。イエスは彼らに近づいてきて言われた。私は天においても地においても、一切の権威を授けられた。それゆえ、あなた方は言って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊の名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ。見よ。私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいるのである。このイエス様の言葉ゆえに、私たちの教会は、これからもイエス・キリストの権威のもと、すべての人々に、イエスに命じられている一切のことを守るようにと伝え、教え、彼らをキリストの弟子として、父と子と聖霊の名によって彼らにバプテスマを授け続けていくのです。永遠の昔からそのご計画をなされている神様、間違いなくこのことを喜んでくださることでしょう。そして、それは私たちにとりましても大きな喜びなのです。私たちの教会はこのミッションを神から委ねられている教会であり、またそのミッションは世の終わりまでいつも私たちと共にいてくださるイエス・キリストゆえに、これからも実現していくのです。お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、今日私たちはイエス様の受肉、割礼、そして洗礼について見てまいりました。Heavenly Father, today we have looked at Jesus' incarnation, circumcision, and the baptism.これらのことがすべて私たちのための十字架に至るプロセスであったことを私たちは確認しました。We saw that all these things were a process leading up to the cross for us. 失われた者たちを救うために、十字架の愚かさにより私たちを贖い、あなたと共に歩む者としてくださいましたことを感謝いたします。Thank you for saving us who are lost, redeeming us by the foolishness of the cross, so that we can walk with you. 私たちがしっかりとこのことを心に留め、あなたを見上げて歩むことができますように。I pray that you would help us to hold this truth in our heart and look up to you as we walk. 私たちがいつもあなたに喜ばれる教会を求めていくことができますようにお導きください。Please guide us so that we may always seek to be a church that is pleasing to you. This prayer we pray in the name of our Savior.Jesus Christ. Amen.
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。